はようございます。今日は礼拝の後で山下先生の感謝会もお披露いただきながらございますので、ぜひ皆さんお残りいただきたいと思います。もう今日は3月の24日ですので、来週の日曜日で今年度が終わることになります。ですので来週は山下先生が講談から宣教をしてくださることになりますし、私はちょうど日立教会の方に招かれて宣教してほしいということなので、まあ相互訪問ですけれども行ってまいります。ですのでぜひそのことも覚えてお祈りいただきたいと思います。で、日立教会の方は今いい始め教会主事が中心になっておられますけれども、今週木曜日に午前10時半からの祈り会にイーさんとあと3名の方、おそらく3名の方、合計4名の方が祈り会に参加したいということをおっしゃっておられますので、お時間のご都合のつく方はぜひご一緒にご参加いただきたいと思います。そういうわけで今年度私がここでお話をさせていただくのはこれが最後になるんだなと思って、1年間経ったんだなってちょっと感慨深いものを感じているんですけれども、まあ、先週は来年度に向けての定期総会が持たれました。この1年間の主の導きを感謝しています。何よりこの川越教会を神様が愛してくださって、私たち一人一人がここに招かれていること自体が、ここに神様の国の雛形が形となってここにあるということを私は本当に確信いたしました。それはもう何人集まっているとかそういうことは規模のことは関係ないと思うんですね。イエス様は二人または三人が私の名によって集まるところには私もその中にいるって、マタイ福音書の18章の20節の言葉ですけれども、そうおっしゃっています。そのイエス様のお言葉は確かです。恐れないで、本当に感謝の中に、また勇気を持ってご一緒に新しい年度進ませていただきたいって思っています。今日の宣教の箇所のテーマもそれにふさわしい箇所だなって思いました。そのテーマというのは神の国です。私は中学生の時に一人で、まあ、それまでは家族と一緒だったんですけれども、一人で初めて見に行った映画で本当に心を打たれた映画がありました。しばらく席が立てないっていうのはこういうことかなって思ったんですけれども、それはこう日本映画で松本清張原作、野村義太郎監督の砂の器という映画でした。ある殺人事件が起こるんですが、その殺人事件の背景には社会的に排除されお遍路の入れたちで放浪を余儀なくされてしまっている親子の姿がありました。子供といってもごくごく小さな幼稚園ぐらいの子です。で、その、まあ、親がですね、こういわゆる雷病、ハンセン病であるという設定です。まあ、周囲の人々や社会の偏見を身に受けたその親子の放浪の悲しい旅が美しい映画音楽とともに描かれ、まあ、感受性の強い頃に見たということもあったんでしょう。今でも思い起こすと胸に迫ってきます。なんかこれ余談ですけれども、砂の器は今週木曜日になんかテレビドラマでやるみたいですね。ただなんかそれは現代風にアレンジしてるっていうふうにこう言ってますから、多分ハンセン病のことは今は描かれないで違う設定で描写されるんだろうなっていう気がします。映画はおすすめです。新共同訳聖書の中ではしばしば、今日も読んでいただいたところもそうなんですけれども、 重い皮膚病という表現が出てきます。これは以前は雷病と訳されていました。この雷病という言葉はご存知のように現在はすでに用いることはしません。それは悪名高い雷予防法というものが1996年に廃止もされているからです。でも驚くことに廃止されてまだ20数年なんですよ。で、私FEBC電動の働きをしている放送局にずっと勤めて、おりましたけれども、時々聖書朗読をね、教会に伺ったり、あるいはスタジオにいらした先生が聖書朗読をされる中で、この古い訳で雷病というふうな語を朗読されると時には、申し訳ありませんけれども今その言葉は放送では使わなくなっています、ハンセン病、ハンセン氏病と言い換えていただけますかと、もう何度も何度もそういったことを申し上げた経験があります。けれども、この聖書で書かれている病気がですね、いわゆる雷病あるいはハンセン病と全く同じかどうかというと、そうでもなさそうです。聖書に記されたこの重い皮膚病という病は、今でもこれは何を特定はできない、不明な点も多いそうです。しかしかつてこの病を患った者は体が変形し崩れるという肉体の病もさることながら、それ以上に人間として見捨てられるというような絶望を身によって生きることになっていたと思います。日本でもこの病気は昔は業病、業っていうのは技ですね、人間の業という時の業、業病とも呼ばれていました。不治の病よりももっとひどい言い方でありまして、つまり先祖とか親とか、あるいは前世の人物が犯した殺人などの深い罪が回り回ってこのひどい病になって現れているという、古くからの輪廻思想が作り出した考え方です。これはある見方からするならば、どうしてこんなひどい病気があるのか、これはもう前世の因縁としか考えようがない、そう考えないともう救いがないというような思いがあったんだろうと思うんですね。ですけれども、それがいつの間にかこう逆転してしまいまして、結果から見てですね、もうこいつはもう生まれる前から罪人だったからこうなんだと、そういう社会から排除されて当然だと、強制隔離だというような考え方にすり替わってしまったっていうことが、またこの病はうつるぞという偏見が、社会的偏見が強かったですから、そういうものとともにその病にかかった者が本当にひどい苦しみを味わう羽目に陥っていたということがあったと思います。誤解のないように申し上げますと、現在ではこの病気は抗生剤で完治する感染症に過ぎないということが判明しています。旧約聖書の時代でもこの病を患うと共同体の外に置かれました。当時はやはり重い病気というのは何かしらの罪の結果であると思われていました。そのものは汚れたものとして神殿の礼拝に参加できませんでした。それどころか共同体の外の洞窟、洞穴のような場所で生きることになってしまっていた。ただし祭司があなたはもう清くなりましたと認めてくれれば、一定期間の後、8日間ぐらいですが、家族のもとに帰ってくることはできました。レビ記にもそういう規定が書いてあります。しかしそれはもうひたすら奇跡を待つに等しいことだったと思います。 もう自分の一生はこのまま終わるのかと、人間として認められないのかとかと、神様の救いからも排除されているのかと、そのようなもう思いを抱えて、もう諦めて生きざるを得なかったのが現状ではないかなと思います。そして今日の新約聖書のルカによる福音書の17章です。ここでは10人のこの病の者たちが主イエス様によって癒していただいたということが記されています。ここではイエス様はガリラヤとサマリアの間を通られたとあります。そのある村での出来事です。でユダヤ人にとってサマリア人というのは、前もあの良きサマリア人の話のところでも山下先生お話しくださいましたけれども、こう偏見持たれているというか排除されている外国人なんですよね。つまりユダヤ人以外の血が混じっている異邦人として見なされていて、まあ、純粋ではないと、そういう約束の民からは外れたものだというようにこう意味嫌われていたわけですね。でも後で分かりますけれども、イエス様はこのユダヤ人もサマリア人も両方ともその病の者たちを癒されました。このこと自体、神の国の前触れと言っても良いのではないでしょうか。偏見がないんです。区別がないんです。しかもこの10人の病の者たちは共に声を張り上げて、どうか私たちを憐れんでくださいと叫んでいます。同じ病を持っているからなんでしょうか。そのことが心を結び合わせたんでしょうか。私たち個人の叫びを超えた共同体の叫びがここには上がっています。それをイエス様は聞き逃しませんでした。それはイエス様が彼らを憐れまれた、つまり本当にもう肝をこう痛めるほど愛の心に突き動かされたということだと思います。そしてイエス様は最も確かに彼らが社会復帰できる方法、祭司のところに行って体を見せ、もう清くなっているっていうことを証明してもらうっていうこと、その方法を彼らに示したんです。10人はイエス様のこの言葉をそのまま受け入れ、信じて祭司たちのところへ向かっていったわけです。言われた言葉を信じたんです。信仰っていうのはイエス様の言葉にかけることですよね。で、その意味で彼らは10人ともその決断をしたと言っていいんじゃないでしょうか。イエス様の言葉に自分に対して語られた言葉として受け止めて従っていった。そして不思議なことに彼らはそこへ行く途中で記憶されたって書かれています。このことは単に体が癒されて健康なものになったという意味以上のものがあります。彼らはその病のゆえに神殿での礼拝に預かれない、つまり神様の救いから漏れていると見なされていた存在です。その妨げとなっていた原因、病気が清くされたということは、神様との交わりが回復できるようにされたということです。人間本来の神様の形の回復がイエス様の言葉と技によってもたらされたということに他なりません。で、そうするとこの物語は重い皮膚病の癒しの物語を超えて、本来神様との交わりから断たれていたものがイエス様によってその交わりを回復していただく、いや回復していただいた物語、つまり私たち自身の物語にもなるわけです。 新約聖書のペテロの手紙1の2章の10節にはこのような言葉があります。あなた方はかつては神の民ではなかったが、今は神の民であり、憐れみを受けなかったが、今は憐れみを受けているのです、とあります。この重い皮膚病の方の癒しの出来事も同じですよね。そしてこのペテロの1の2章のその前の節9節では、そのことは一体何なのかと、その憐れみを受けているっていうことはどういうことなのかっていう、その目的を語っています。こういう言葉です。あなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです、述べ伝えなさい、あなたにしてくださった神様の御業を、それがあなた方が憐れみを受けている理由ですよっていうことですよね。真の癒しというのは、癒しで自己満足することではなくって、そのことで終わることではなくって、この御業を伝えるものへと導かれていくっていうことなんですよね。この10人の皮膚病の者たちは皆その祭司のところへ向かう途中で癒された。で、その現実に、その事実に向かう途中で気づいたはずです、10人とも。しかしそのことに驚き、神様をたたえ、イエス様に喜んでひれ伏しながら感謝したのは一人だけでした。私だったらどうだったろうって考えるんですよね。皆さん どうでしょう。の長年苦しんだその原因である病が取り除かれたんですよ。で、その喜びは本当に大きなものだと思います。で、本当に祭司のところにも走って行って認めてもらって社会復帰をして、本当に健康になって家族のもとに帰った、もうすっかり解決したと思っても、不思議ではないと思います。それを責められることはできないでしょう。けれども聖書はその先を私たちに迫っていると思います。神様に救われるっていうことはどういうことなのかって考えるんですよね。神様に救われるとは、何か病が癒されたり、課題が解決したり、何不自由ない生活を送ることができることではありませんよね。たとえ病を抱えていても、自分の思うように体が動かなくっても、課題がなおのしかかっていても、いろいろ思い悩むことが次から次に襲ってきたとしても、もし私たちがそのただ中で神様を賛美し続けることができたら、それこそ救いだと思いませんか。この一人イエス様のもとに戻ってきた、癒された人、しかも差別を受けていたサマリア人であったこの人は、大声で神を賛美しながら戻ってきたんです。霊的に生まれ変わった人というのは、その存在から賛美が湧き出るものだと思います。それこそが魂の救いです。そしてそれは一時的ではない、一生の喜び、継続する喜びです。そしてそれは自分では作り出せない喜び、まさに聖霊のお働きですよね。今日の礼拝の初めの招きの聖句では、ヨハネ福音書16章33節の 主イエス様の宣言の言葉を読んでもらいました。その言葉が僕は響いてきているんですね。あなた方はこの世では苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っているんだ。このイエス様が共におられるところ、そこが神の国です。たとえ問題山積みのこの世であっても、いや私であっても、私のただ中に神の国が訪れてきているんです。ですからルカはこの続く17章の21節の中で、実に神の国はあなた方の間にあるんだ、口語訳ではあなた方のただ中にあるんだって、そういう言葉でしたけども、そうおっしゃいました。主イエス様は、私がいることによってあなた方の中にもう神の国が実現し始めているんだ、そうじゃないか、その証拠にあなた方の中に賛美が生まれているだろうと、そのようなことを神様は、イエス様は私たちにおっしゃって、私たちの目をこの地上だけではなくって天へと向けさせてくださっているんじゃないでしょうか。で、最後に今回私がこの聖書の箇所から気になったことをお話しして終わりたいと思うんですけれども、それはこの一人のサマリア人であるこの重い皮膚病だった者がイエス様のもとに賛美しながら戻ってきたときに、イエス様は他の国はどこにいるのかって言われました。そうですよね。これはイエス様、戻ってこなかった国を、まあ、責めるというか、いぶかしく思っておっしゃった言葉なんでしょうか。一面もしかしたらばイエス様の心はちょっとこう失望感を覚えたと言えるのかなとも思いますけれども、でも私はそれ以上に今回読んでいて、このイエス様の言葉というのは、他の国はどこにいるのかというイエス様の言葉というのは、この癒されたサマリア人のこれからのための言葉だったのではないかなって思うんです。私たちには信仰の仲間、信徒の交わり、つまり教会の存在ということがどれほど大きな力、慰め、また支えになっていることでしょうか。教会生活を送っている者はみんなそのことを肌で体験されていることだと思います。信仰というのは確かに神様イエス様との個人的な一対一の関係が基礎にあると思いますけれども、それは信仰というものは孤独なものではなくって交わりの信仰です。キリスト教信仰の本質は交わり、ギリシャ語ではエクレシア、一緒に死を見上げて生きることです。この癒された病人も、元は10人の共同体を作っていたわけですよね。ユダヤ人もサマリア人も一緒にいたんですよ。で、もしもイエス様に癒されて、まあ、国、この時は帰ってこなかったっていうふうになっていますけれども、その中でもね、何人かでも、いや、一人でも、たとえ一人でも、イエス様のもとに戻ってきたのであるならば、それはこの一人帰ってきたサマリア人にとってどれほど今後の信仰の歩みにとって力を与えられたことになっただろうかって思ったんですね。で、それこそ二人または三人が私の名によって集まるところには私もその中にいるとイエス様はおっしゃっていますから、で、それは言ってみれば信徒の交わりである教会ができるっていうことでしょ。しかも同じこの重たい皮膚病を患っていた者同士ですよ。誰か一人でもまた戻ってきてくれるならば、同じ痛みを共有する者同士ですから、そこで教会が形作れば、それはとても素晴らしい教会になるに違いありません。イエス様はそのことを期待されていたのではないかなって思うんです。他の国はどこにいるのか、あなたの仲間になる者はいなかったのか、 共に生きる生活っていうよく読まれているディートリヒ・ボンヘッファーの本があります。ボンヘッファーがドイツのフィンケンバルデの牧師研究所所長であったときに若い牧師研修生たちに向けて書かれた本ですけれども、その初めの方に私たちは一人ではなく他の信仰の仲間の必要性が本当にそれはとっても大事なんだということをこうこの本の中で語っているんですね。ちょっとその部分をお読みします。これは素晴らしい僕文章だなって思うんですけれども、キリスト者は心が動揺し気落ちしているときにはいつも他のキリスト者を必要としている。というのは彼は自分では自分を助けることができない。彼は自分の御言葉の担い手宣教者としての他の兄弟を必要とする。自分の中のキリストは兄弟の言葉におけるキリストよりも弱いのである。前者は不確かであり後者は確かである。前者というのは自分の中にいるキリストというのはしばしば不確かだというんですね。だけども兄弟の中にいるキリストというのは確かだってボヘファーは言うんです。そして続けます。したがって同時にすべてのキリスト者の交わりの目標は明らかである。すなわちキリスト者は救いの訪れを持ち運ぶ者として互いに出会うのである。このような者として神はキリスト者たちを集め互いに交わりを賜るのである。神様は私たちに交わりを賜るんだ。他のキリスト者たちとの交わりの中で私たちは支えられるし慰められるし生かされるんだって言うんですよ。教会の存在がどれほど大事かっていうことですよ。この言葉は本当にそうだなって思います。私たちはいや私はいつだって自分本位の信仰に陥ってしまうんです。自分の尺度をいつしか一つしかない自由義のように思い込んでしまうことがあるんです。けれどもそうじゃない。主は生きておられますから一人一人に、私だけじゃない一人一人にもう自由に聖霊を通して語ってくださるお方です。その自分以外の人たちによる信仰から生まれるふとした一言に私たちはどれほどその交わりの中で慰められ力づけられまた励まされることがあることでしょうか。みんなそれ経験してるじゃないですか。で、ある方が言いました。私たちがやがて神様の前に立つとき、それは決して一人で立つんじゃないんだと。教会の仲間、兄弟姉妹と共に立つんだと。またそれを超えて、あの人、この人と、この人と一緒に立つんだと。神様の国というのは、イエス様がご支配される御国ですから、私たちのちっぽけなこの頭とか理解をはるかに超えた大きさや広がりを持っているものだと思います。そうであるとしたら、私たちは現在の信仰生活が本当に大事なんだと思います。私たちは本当にこう自己満足の信仰にすぐになってしまうと思うんですよね。私自分のことを思ってそう言うんですけれども、自己満足であぐらかいてしまう。でもそこじゃないんですよ。イエス様はこのね、サマリアの女に行けって言うでしょ。で、これは復活されたイエス様が弟子たちに言われたことと同じですよ。イエス様、復活のイエス様は弟子たちに聖霊を注いでおっしゃいました。あなた方に平和があるように父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残るって言うんですよ。ヨハネ20章の21節23節。私たちは神様の技をするものへと変えていただける。いやもう変えていただいた。神様のご栄光を表しながら賛美しながら生きるものへと変えて もうくださっているんです。私たちもこのルカ17章の重い皮膚病を持つ者と一緒です。元は神様との関係を断たれていた存在だったんですけれども、今やイエス様の身代わりの死によってその関係を回復させていただきました。十字架によって。で、先ほどの第一ペテロでも言っているように、暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れていただいた者同士として今教会に集められているんです。それは自分では解決できない重い皮膚病をただ憐れみによって癒していただいたのと同じことが私たちの身にも起こっているということです。イエス様はこのサマリア人におっしゃったんですよね。そう、イエス様のもとにひれ伏しているこの者に対して、立ち上がっていきなさい、あなたの信仰があなたを救った。17章19節。彼の信仰を本当に喜び励ましておられます。そして、私のところにとどまるんじゃないよ、行きなさい、出て行きなさいって。救いというのはこの罪や不信仰のこの世界にありながらも大胆に神を賛美し続けること。何度だってイエス様の前にこう立ち返っていきますけれども、でもそこでもう一回立ち上がって、罪と不信仰を許していただいたものとして立ち上がっていって、私たちが生きているその現場へとまた押し出されていくことではないでしょうか。神様によって真に癒されたもの、真に健康なもの、健やかにされたものとして。もうすぐ新しい年度を迎えます。新しい年度も与えられているこの川越教会の信仰の交わりの中を賛美しながら歩ませていただきたいと思います。お祈りいたします。主イエス様の、主イエスキリストの父なる神様、今日の礼拝を感謝いたします。私たちも病んでいるものです。自分で自分を癒すことはできませんけれども、あなたは私たちの罪という病をご自分に引き受け、私たちを清くしてくださいました。今レント受難節の時を教会は過ごしています。あなたの十字架の深い愛をもっともっと知るものとさせてください。そして感謝と賛美の心を増し加えてください。あるがままの私たちがあなたの栄光を表す存在として受け入れられ、また一人一人のユニークさをお持ちになって、あなたは神の国を実現されるお方です。どうぞ与えられている日常にあなたの導きと助けを与えてください。そして信仰の仲間と共に祈り合い、支え合う喜びの中に新年度も歩ませてください。救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。